9ページから11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案等の審査概要は次の通りです。議案名は、議案等の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会、審査案件、議案第9号から議案第15号、議案第17号から議案第21号、議案第30号から議案第32号、議案第36号、議案第37号、議案第39号、議案第40号、議案第9号、個人情報の保護に関する法律施行条例の制定。内容、令和3年に改正された個人情報の保護に関する法律が、令和5年4月1日から施行されることに伴い、同法の適用に必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもので、付則において、現行の機密紙個人情報保護条例の廃止を行うとともに、4つの条例の一部を改正しようとするもの。また、本紙における個人情報の取り扱いについては、現行の制度と同様とするもの。質問、開示請求にかかる手数料について伺う。回答、手数料については、現行と同様、情報公開にかかる。開示請求については、1件につき300円。保有個人情報にかかる開示請求については無料とし、いずれもコピー代等の実費については、引き続き開示請求者の負担とするもの。全会一致で可決すべきものと決定。議案第11号。職員の定年等に関する条例の改正。内容、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年等に関する条例の一部を改正しようとするもので、主な改正内容としては、定年を令和5年度から2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げ、令和13年度に65歳とすること。また、60歳に達している管理職、職員を係長級以下の職に配置する管理監督職、勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制を導入すること。また、高齢期職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以降、定年前に退職した職員については、本人の希望及び選考により、本来の定年年齢までを任期とした短時間勤務の職に採用すること。また、60歳に達する年度の前年度に任用。給与、退職手当に関する情報を提供し、60歳以降の勤務の意思を確認するもの。質問、新規採用者数への影響について伺う。回答、退職者数や再任用職員の増減を見極め、職員の年齢構成を考慮し、継続的に新規採用者を確保していく。討論、役職定年後も 職員のモチベーションを保ち、市民サービスが低下することがないよう、職員の意見を十分に踏まえながら制度を運用されたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第18号から議案第21号。コミュニティセンターの指定管理者の指定。内容。貞本、松岡、南小安、亀山の各コミュニティセンターの指定管理者として、令和5年4月1日から3年間、各地域のコミュニティ活動推進委員会を指定するため、議会の議決を求めるもの。質問、指定候補者の応募について伺う。回答、限定公募によるもので、応募団体は各地域のコミュニティ活動推進委員会のみとなっている。全会一致で可決すべきものと決定。写真、市内のコミュニティセンター。写真は亀山コミュニティセンター。写真、終わり。教育福祉常任委員会。審査案件、議案第22号から議案第24号、議案第33号、議案第36号、議案第38号、議案第40号、陳情第11号、陳情第12号、議案第22号、君津市地域福祉推進センターの指定管理者の指定。内容。令和5年4月1日から1年間、社会福祉法人君津市社会福祉協議会を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。質問。今後の施設の方向性について伺う。回答。個別施設計画等に基づき、類似機能を有する施設に機能を集約していくこととしており、令和4年3月に利用者説明会を実施し、また個別に利用者と話し合いを行うなど、活動拠点を公民館や自治会館等へ移す準備をしていただいている。全会一致で可決すべきものと決定。写真、地域福祉推進センター、悠々館。写真、終わり。議案第23号、君津市老人憩いの家の指定管理者の指定。内容、令和5年4月1日から3年間、公益社団法人君津市シルバー人材センターを指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。質問。募集の団体要件に合致する事業者について伺う。回答。高齢者の就業機会の確保及び福祉の増進に資する目的で設立された法人等で、市内に事業所等を有するものという団体要件を満たすのは当該団体のみと考える。意見、観光客の利用の促進や経費削減の観点から市外で温泉、温浴施設を運営している事業者も応募できるような要件にすることを検討されたい。全会一致で可決すべきものと決定。
議案第24号、君津市コイトスポーツ広場の指定管理者の指定。内容、令和5年4月1日から3年間、コイトレインボークラブを指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。全会一致で可決すべきものと決定。議案第33号、 上総小筆中学校屋内運動場、大規模改造工事請負変更契約の締結。内容、令和3年12月17日に締結した工事請負契約において、賃金または物価上昇に基づく請負代金の増額が生じ、また工事着工後の内外装の撤去に伴い、既存図と現況の違いによる改修方法の変更や既存部材調査等により、時間を要したことによる工事期限の延伸や諸経費等の増額を行うため、当初の請負金額に1,766万1,500円を増額し、変更後の請負金額を3,4931万1,500円とする変更契約を締結しようとするもの。質問、変更の内容について伺う。回答、主なものとして体育館のひさし部分において再利用を予定していた既存の鉄骨の腐食等により撤去・改修費用を追加するもの。質問、工期の延長に伴う卒業式への影響について伺う。回答、卒業式の準備から当日まで体育館を使用できる予定であり、生徒に心配を与えないような形で工事を実施したいと考えている。全会一致で可決すべきものと決定。写真、上総小筆中屋内運動場。説明、工事用足場に覆われた屋内運動場。写真終わり。議案第36号、補正予算、校舎等維持補修事業。質問、小学校への防犯カメラ設置について伺う。回答、対象は全小学校であり、今年度内の設置完了を予定している。全会一致で可決すべきものと決定。議案第40号、補正予算、幼児教育・保育施設整備事業、仮称、貞本保育園整備事業。質問、今定例会において補正予算を提出した経緯等について伺う。回答、基本構想・基本計画に基づき、令和6年4月1日の開園に向け、仮称貞本保育園の基本実施設計が完了したことから、建設工事にかかる補正予算を提出したもの。質問、施設整備費の増加理由について伺う。回答、基本計画では類似施設等の整備事例から試算した金額で、これまで説明してきたところであるが、設計にあたり整備面積が増加したことや地盤改良が必要となったこと、また昨今の資材費の高騰等により増加したもの。質問、補助金の活用について伺う。回答、施設整備方針として持続可能な社会の実現に貢献する施設を目指してきたところであるが、園舎のゼブカ ZEB については電気料金等のランニングコストを考慮し、換気設備を第三種設備としたこと等の理由により、補助の対象外となったが、県産木材を使用した内装等の木質化による補助金の獲得を目指している。質問、設備をオール電化にすることについて伺う。回答、導入費用が想定より高額となったが、 ランニングコストの観点から電気を使用する方が有利であることや、環境グリーン都市宣言をしている本市にとって環境負荷の低減や脱炭素社会の実現を目指すため決定したもの。討論。新たな子育て拠点の建設に向けた努力は理解できるものの、公共施設の総合管理の観点からトータルコストへの意識や経費の節減、補助金の獲得について熟慮され、より良い保育園となるよう取り組まれたい。全会一致で可決すべきものと決定。イラスト、仮称貞本保育園屋内イメージ図。イラスト終わり。建設経済常任委員会。審査案件、議案第16号、議案第26号から議案第29号、議案第34号から議案第36号。議案第16号、君津市自然給養村管理センター設置及び管理に関する条例の改正。内容、君津市自然給養村管理センターの廃止に向け、使用率の低い小会議室とロビーの使用を中止することにより、機能が縮小され、指定管理者による管理の効果が十分に得られなくなることから、指定管理者による管理を廃止するため、条例の一部を改正しようとするもの。質問、将来的な施設の方向性及び来年度以降の管理体制について伺う。回答、個別施設計画の中で管理棟などの建築物を廃止し、直売機能については他の公共施設等での継続を検討する方針としていることから、近い将来、当該施設の売却に向けた手続きに入りたいと考えている。また、現在、直売機能やコミュニティ機能を持った会議スペース等については、市と地元で協議を進めているが、すぐに移転できる状況ではないことから、管理センターを市が直営で管理しようとするもので、職員については会計年度、任用職員を配置する予定である。質問、地元の関係者等との協議状況について伺う。回答、農産物の出荷先が遠くなることを心配する声などもあり、地元の生産者組合の方々で構成する移転に関する検討委員会と代替地における活動スペースの確保等について協議を重ねているところである。また、コスモス祭りについても別の場所で継続したいとの意向を聞いている。全会一致で可決すべきものと決定。議案第26号、君津市農村環境改善センターの指定管理者の指定。内容、令和5年4月1日から3年間、農村環境改善センター管理協力会を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。全会一致で可決すべきものと決定。議案第27号、君津市くるり観光交流センターの指定管理者の指定。内容、令和5年4月1日から3年間、一般社団法人君津市観光協会を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。質問、 当該施設における指定管理と自主事業の関係について伺う。回答。観光協会は令和4年10月から自主事業として酒ミュージアムを開始しており、地酒の試飲や販売等による収益は観光協会の収入となっている。今後も当該事業に限らず、さまざまな自主事業や収益を上げられる事業を行っていくことが観光協会が自立する契機となり、本市の観光振興にもつながっていくものと考える。全会一致で可決すべきものと決定。写真、観光交流センター内の酒ミュージアム。説明、左右の壁際には瓶や酒樽がずらりと並んでいます。写真終わり。議案第28号。君津市森林体験交流センターの指定管理者の指定。内容、令和5年4月1日から3年間、特定非営利活動法人ワーカーズコープを指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。質問、指定候補者からの提案内容について伺う。回答、指定候補者は子どもの学習支援事業をはじめとして幅広く事業を展開しており、今回の提案内容についても森林体験や木工教室等の自主事業を通じて森林や環境に対する教育などを図っていきたいというものであった。質問、地元と連携した取り組みの実施や施設の利用状況について伺う。回答、現在も自主事業として地元の職人を講師として招き、本市の伝統工芸品である烏城楊枝を作る取り組みなどを実施しているところである。また当該施設は令和3年度約1万1000人の利用があり、子どもの利用割合が高くなっている。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚。森林体験交流センター、木のふるさと文化センター。説明、1枚目、屋内の様子。2枚目、木のふるさと文化センターの全景。写真終わり。議案第29号。君津市立公園亀山湖畔公園の指定管理者の指定。内容、令和5年4月1日から3年間亀山公園管理株式会社を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもの。質問、業務内容及び指定管理料の内訳について伺う。回答、亀山湖畔公園は全部で9つの公園があり、そのうち2つの公園がキャンプ場となっている。主な業務はキャンプ場の管理運営や公園の草刈り等の管理であり、人件費約1600万円、事務費約180万円、管理費約570万円から収入を差し引いた額約1670万円が1年間の指定管理料となる。意見、指定管理者制度に関し、今年度はモニタリング制度を導入し、問題点の洗い出しや業務改善を図るなど、より良い制度運用に向けて様々な取り組みを行っているところであるが、指定管理者が固定化していて新たな提案が出にくいことや、利用者の意見が市に伝わりにくいことなど、 依然として課題があり、改善の余地があるものと考える。今後もそれぞれの施設が民間のノウハウをうまく活用し、地域の活力を生み出す施設となるよう、各部署が連携しながら課題解決に向けた取り組みを推進するとともに、指定管理者制度のあり方の検討についても速やかに進めていただきたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、稲ヶ崎キャンプ場。写真、終わり。議案第36号、補正予算、交通安全施設整備事業。質問、安全対策の実施箇所について伺う。回答、逆立ち先の君津高校付近の坂道及び貞本地先の公会堂前の2箇所において車道と歩道の間にガードパイプの設置を行うもの。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚、貞本地先のガードパイプ。設置前、設置後。説明、1枚目、設置前の道路の様子。2枚目、ガードパイプで車道と歩道がはっきり分けられた設置後の道路。写真終わり。議案第36号及び議案第40号の内容については3ページを参照してください。以上9ページから11ページでした。